皆様、いかがお過ごしですか？青木康樹です。安息日学校聖書研究ガイドの第3期のテーマは、神のためにたくさんの友人を作るです。今週は第9課、人を引きつける態度を育てるという学びになっています。暗証聖句は、ペテロの第1の手紙3章15節と16節です。口語訳聖書でお読みいたします。ただ、心の中でキリストを主と崇めなさい。また、あなた方のうちにある望みについて説明を求める人には、いつでも弁明のできる用意をしていなさい。しかし、優しく、慎み深く弁明しなさい。皆さんの周りには人を引きつける魅力にあふれている人はいるでしょうか？多くの人がその人の周りに集まってきて、その人たちの顔には笑顔があふれ、励ましを与えているような人です。イエスはまさにそのような人としてこの地上に来られました。イザヤ書の53章の2節にはイエスについて次のように予言されています。乾いた地に埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は主の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も、好ましい容姿もない。輝かしい風格も、好ましい容姿もないわけですから、イエスの魅力は外面的なもの、見た目ではありませんでした。内面から溢れ出る人柄、それに伴う人々に対する態度こそがイエスの魅力でした。今期、私たちは神のためにたくさんの友人を作ることの大切さと、その方法について学んでいます。その模範はイエスです。今週はイエスがいかに人々と向き合われ、影響力を与えていったのか、ということを学びます。ガイドの60ページには次のように書いてあります。私たちは今週の研究で人々に対するイエスの態度についてさらに探求し、それらの原則を私たち自身の生活の中で用いる方法を見出します。イエスから学ぶことのできる人を引きつける態度には4つのポイントがあります。それでは日曜日から見ていきましょう。人を引きつけるイエスの態度の一つ目のポイントは、どんな人にも福音を受け入れる心があると考えるということです。イエスがサマリアの女と話しているのを見た弟子たちは驚いたと聖書に書かれています。ありえないと思っていた光景を見たからです。サマリア人がユダヤ人であるイエスの話に耳を傾けるなどということは、彼らは夢にも思っていなかったのです。しかし、イエスは違いました。聖書には、ユダヤからガリラヤへ行こうとされたイエスの一行が、サマリアを通らなければならなかったと書かれています。ユダヤからガリラヤに行くには、サマリアを通っていくのが近道ではありましたけれども、必ずしもそこを通らなければならなかったわけではありません。実際に、ほとんどのユダヤ人は、あえてサマリアの地を避けて、遠回りをしてガリラヤまで向かっていました。イエスが、通らなければならなかったと聖書に書かれているのは、旅の道のりの問題ではなかったのです。多くのユダヤ人が避けていたサマリアの地にも、福音を受け入れようとしている人がいることをイエスは知っていたので、そこに行かなければならないと考えられていたのです。ガイドの61ページにはこのように書かれています。聖霊によって私たちの目に、天来の油が塗られるとき、他の人には困難にしか見えない場所に、私たちは神の国のための豊かな魂の収穫を見るのです。私たちが難しいと思ってしまうような場所にも、福音を必要としている人がいることを覚えておきたいと思います。 それでは月曜日を見てみましょう。福音のメッセージを必要としている人であっても、私たちの伝え方が不十分だと、そのメッセージの力は損なわれてしまいます。特に、その人たちにどのような態度で向き合うかということが重要です。人を引きつけるイエスの態度の二つ目のポイントは、友として言葉と行動を理解しようとするということです。イエスは私たちをしもべではなく、友と呼んでくださいました。そして、友として表面的な言葉や行動からだけでなく、私たちの弱さとか真意を汲み取って理解しようとしてくださっていることを意味しています。イエスに好意を注いだ女は、人々からの評判が悪く、その日頃の行いの影響もあってか、その場にいた何人かの人は、その行為に対して憤慨して彼女を咎めたと聖書に書かれています。しかしイエスは彼女が自分の罪の許しに対する感謝の気持ちを表したのだと理解し、彼女の行為を喜んで受け入れてくださいました。イエスが友として私たちを理解しようとしてくださっているように、私たちも周りの人に厳しく、批判的で不愛想な態度ではなく、友として理解していきたいものです。火曜日を見てみましょう。ガイドの63ページにはこのように書かれています。友情の絆は、私たちが可能な限り人々に同意し、彼らを受け入れていることを行動で示し、ふさわしい場所で彼らを褒めるときに気づかれます。人々の悪いところではなく、良いところを見つける習慣をつけることは、なんと大切なことでしょう。本当の友達とは、他の人が言いにくいこともちゃんと言ってくれるものです。しかし、いつもダメなところばかり指摘してくる人と友情を育むことは難しいのではないでしょうか。本当の友達は、他の人が言いにくいことだけでなく、他の人では決して見出せないような良いところをちゃんと見つけて言ってくれる人ではないでしょうか。ここに人を引きつけるイエスの態度の三つ目のポイントがあります。それはその人の良いところを見つけて認めるということです。イエスに好意を注いだ女に対しても次のようにおっしゃり、その好意を称賛しておられます。はっきり言っておく。世界中どこでも福音が述べ伝えられるところでは、この人がしたことも記念として語り伝えられるだろう。嬉しかったと思います。憤慨して厳しく咎められている状況の中で、イエスだけはその行為を理解してくださったばかりではなく、その行為を認めて喜んでくださったのです。ガイドの63ページに引用されているエレン・ホワイトの言葉はとても考えさせられる言葉です。もし私たちが神の前にへり下り、親切で礼儀正しく、また心優しく憐れみ深くなるなら、現在一人しか改心していない場所で100人が真理へ改心するだろう。水曜日にはなぜイエスのように友として人々を理解し、受け入れ、認める態度が大切なのかということが書かれています。このような態度を持って福音を語らなければ、福音が違ったものとして伝わってしまいかねないのです。ローマの信徒への手紙15章の7節には次のように書かれています。だから、神の栄光のために、キリストがあなた方を受け入れてくださったように、あなた方も互いに相手を受け入れなさい。パウロの理解によれば、人を引きつけるイエスの態度は神の栄光のためだったというのです。イエスは神の素晴らしさを伝えるために、神があなたとどのように向き合い、受け入れ、どのような言葉を語りかけてくださっているのかということをご自分の言葉と行動を通して伝えようとされていたのです。イエスの人々に対する態度こそ福音そのものであったわけです。私たちクリスチャンは神様にふさわしいものとして認められてクリスチャンになったわけではありません。 至らない点が多くありながらも、キリストが受け入れてくださったことによってクリスチャンとなっています。それなのに、まだキリストを受け入れてない人に対して頭ごなしに正しいことを要求してしまったら、私たちが伝えたいと思っていることとは違うメッセージがその人に伝わってしまうのではないでしょうか。イエスは私の悪いところに目をつぶったのではなく、神のこのような大きな愛に包まれることによって私が変えられていくことを確信してくださっているからこそ、あるがままの罪深く悪い習慣を持ったままの私をそのまま受け入れてくださっているのです。木曜日を見てみましょう。友情を育むことは大切です。しかし、それ自体が目的となるわけではありません。友とならなければ届かない言葉があるのです。イエスも友となることで終わりではありませんでした。人を引きつけるイエスの態度の四つ目のポイントは、愛を持って真理を伝えるということです。イエスは人々を受け入れるだけで何も語らなかったかというと、そうではありませんでした。その信頼関係の中で、時にその人を揺さぶるような言葉を投げかけています。ある夜に、イエスのもとにやってきたユダヤ人の議員であったニコデモに対してもそうでした。ニコデモにとって受け入れがたい言葉であるということは分かっていながらも、はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。そのように伝えました。この時は素直に受け入れられなかったニコデモですけれども、後に十字架で亡くなられたイエスを埋葬するために、イエスの遺体を引き取った事実から考えると、その真理の言葉は確かにニコデモに届き、ニコデモを新たに作り変えていたと言えるのではないでしょうか。簡単にではありますが、人を引きつけるイエスの態度を今週の学びから四つのポイントに整理してみました。一つ目、どんな人にも福音を受け入れる心があると考える。二つ目、友として言葉と行動を理解しようとする。三つ目、その人の良いところを見つけて認める。四つ目、愛を持って真理を伝える。まだ他にもあるかもしれません。皆さん自身もポイントを見つけてみてください。最後に、皆さんに考えていただきたいテーマを2つご提供いたします。何人かで話し合ってみてください。1つ目、イエスを伝えたい相手にだけイエスのように接するのではなく、すでにイエスを受け入れている教会員同士が互いにそのように接することはなぜ大切だと思いますか？2つ目、あなたの希望について説明を要求する人にどのように説明しますか？来週もまた聖書研究ガイドの解説を通して聖書の真理をご一緒に学んでいきましょう。皆様の上に神様からの祝福をお祈りいたします。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。